者と福音の時間です。東京スカイツリーには1300年以上前の技術が使われています。それは五重塔の心柱です。五重塔が何度地震にあっても一度も倒れなかったのはこの心柱のおかげです。昔の人の優れた技術には驚かされます。優れた構築物の背後に優れた設計者がいるのと同じように、人体という最高傑作の背後には天地万物の創造主がおられます。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。さて、将棋の永世名人である羽生さんは、自分の棋士人生の原点は小学2年の時に通った将棋教室にあると考えているそうです。実は普通の将棋教室では8級から始まって7級、6級、5級と昇級していくんですね。ところが羽生さんが入門した将棋教室は15級から始まるんです。普通の教室よりかなりレベルの低いところからスタートするんです。するとどうなるでしょう？ちょっと上手くなっただけでぐんぐん昇級するんですね。あれよあれよという間に上のクラスに行くと、自分には上達する能力が備わってると思うようになるんです。それが勇気になるんですね。勝負ごとのゲームですから、勇気を持つということはとても大切なことです。勇気がなくなるとやる気もなくなり、やる気がなくなると上手くなれません。良き指導者は勇気を与える指導者なんです。羽生さんは良い師匠と出会ったことでプロ棋士への道が始まったとも言えるでしょう。ところで、聖書の中に勇気について語るイエス・キリストの言葉があるのです。これはキリストが十字架に処刑される前日に弟子たちに語られた言葉です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。ここには勇気を持って生きるための秘訣が3つ書かれているように思います。第一に、この世に非現実的な期待をしないことです。キリストは言われました。世にあっては苦難がある。それはキリストを信じても信じていなくても同じです。世とは神を認めない世界のことで、あってはならないことが何でも起こりうる世界なんです。昔、ジャッキー・ローというカメラマンがいました。彼はジョン・ F ・ケネディの専属カメラマンだったんですね。ジョン・ F ・ケネディとその家族を撮った4万枚以上のネガを彼は所有していたのです。そのうち写真として世の中に出回ったのはわずか400枚ほどです。彼はこの貴重なフィルムを世界最大の銀行の金庫に預けていました。それは J.P. モルガンチェイス銀行ニューヨーク本店の特殊金庫の中です。どんな泥棒でも絶対に侵入できない金庫、世界で一番安全な場所と言われていたその金庫には、世界中の財宝貴重品が集められて保管されていたんです。ジャッキーはテレビ局や博物館から依頼があると、この銀行の金庫にネガを取りに行き、その都度自分で現像していたんです。しかし、今やそのネガは一枚も残っていません。911テロで全て消滅してしまったからです。実は JP モルガン銀行は、あの世界貿易センタービルの中にあったのです。ジェット燃料によって、鉄骨が雨のように溶けて、ビルそのものが垂直に崩落していったとき、金庫も完全に破壊されてしまったのです。このことからはっきり言えることが一つありますね。この世の中に絶対安全な場所などどこにもないということです。私たちがどこに引っ越ししようが、どんな要塞の中に身を潜めようが、この世にいる限り 100% 安全なところはどこにもありません。 仮にそんな場所があったとしても、私たちは自分の死をなくすことはできませんね。私たちの体の中には寿命という時限爆弾が仕掛けられているからです。ですから、この世にある人生を現実離れした良きものと期待しないことです。なぜなら最後は失望で終わってしまうからです。第二に、キリストという偉大な救い主は、壊れやすい私たちをこの世という危険地帯から天国という絶対安全圏に移住させることがおできになるということです。先月、ジョージア州アトランタにあるモアハウスカレッジという学校で卒業式がありました。この学校はキング牧師の母校としても有名なのです。その式の中でロバート・スミスという億万長者が祝辞を述べたのです。彼は396人の卒業生を前にこう語ったのです。この国で暮らしてきた私の家族8世代を代表し、あなた方に少しばかり燃料を注入しようと思う。あなた方卒業生全員の学生ローンは私が全額返済する。そして今後も全クラスに同じ機会を提供する。それは全員がアメリカンドリームのチャンスをつかめるようにするためだ。聞いていた卒業生は飛び上がって喜びましたが、中には泣き崩れる学生たちもいたのです。なぜなら396人分の学生ローンの合計は日本円にして約44億円にもなったからです。つまり一人平均1000万円以上もの借金を彼らは背負っていたのです。彼らは卒業して社会人になるや否や返済に追われる現実が待ち受けていたのです。しかしそれらの負債は一人の億万長者の宣言一つで完全に消滅してしまったのです。彼らはロバート・スミス氏の自己犠牲によって返済地獄から解放されたのです。キリストは私たちを死後に行くはずだった永遠の地獄から絶対安全圏の天国に移し替えるためにどうしても果たさなければならない罪の償いをしてくださいました。十字架の上で死ぬことによって私たちの責任を代わりに負ってくださったのです。そして墓に葬られて3日後に誰も打ち破れなかった死を打ち破って復活されたのです。第三に勇気を出してイエス・キリストを自分の救い主として信じることです。勇気はキリストの言葉を理解することで得られます。キリストは何と言われたのでしょう。あなたを愛してるとおっしゃったのです。あなたという人が地獄に行くのを神は望まれませんでした。天国へ行くことを神は望まれたのです。そのために十字架の上で流されたキリストの血によって、すべての罪は洗い清められるのです。神はあなたを裁きたいのではありません。許したいのです。救いを与えたいのです。永遠の命を与えたいのです。祝福したいのです。あなたに幸せになってもらいたいのです。あなたの祝福をあなたの親以上に望んでいる方があなたの作り主である神です。過去にどんな失敗があっても神のところに帰ろうとする人を神は決して笑いません。喜んでくださるのです。どんな罪があってもイエス・キリストが罪を消してくださるのです。そして神と共に歩む人生のプロセスを通してあなたを新しく作り変えていかれるのです。どうぞこのあなたの救い主イエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めいたします。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。